こんにちは。子育てママのゆるっとコーチングトーク始まりです。今週もまきちゃんと予定が合わなかったため、私川友が一人でお届けしたいと思います。今日はどんなお話かというと、先週、私女性の創業塾の研修講師をやったので、そのお話をしてみたいと思います。どこでやったかというと、我孫子市の商工会で、我孫子市女性企業ラボという何か自分でビジネスを起こしたいとか副業をしたいっていう女性たちを対象にして、だいたい集まっていたのが20名から25名ぐらいですかね。連続5回の講座を受ける、そして創業について学ぶっていうのの、そのうちの1回を私が担当したんですね。で、会場に集まった20何名かの方々と名刺交換したり、いろいろどんなことやってるのかってお話伺ったりしたんですけど、もう皆さんすごいもう面白い活動をたくさんされていましたね。例えばすごい、あ、これ面白いなって思ったのが、あんこでお花を作るっていう活動をやっている方とか、そう、あんこで、ね、すごい繊細なお花作るんですよ。多分絞り出し袋か何かにあんこを入れて、でいろいろ着色して、本当に何て言うんですかね、デコレーションケーキに乗っているホイップクリームのお花、え、これ本物のお花じゃないっていうぐらい精巧に作ってあるあんこのお花で、作ったら飾って楽しんで、でその後美味しく食べられるっていう素晴らしいスイーツらしいんですね。そういう教室をやってる人もいたし、あとは刺繍ですね。刺繍もやっぱりいろいろジャンルがあるらしくて、立体刺繍って言って、ちょっともう立体的にモコモコっていう感じで刺繍を作ったりとか、あとは割と大きめの刺繍をオーダーメイドで作るっていう方もいたし、あとは色のスペシャリストの人もいたんですよね。色に関しても何でもお任せくださいと、企業のなんかロゴの色合いとかホームページの色合いとか、とにかく何でも色に関して相談してもいいですよっていう人もいたし、アロマの資格持ってる人もいたし、あとは、あ、自分でデザイン事務所をやっていて、その事務所を開放して地域のコミュニティサロンにしようっていうのを活動を始めた人もいて、ね、なんか女性ならではのって言ったらあれなんですけど、やっぱり男性が集まっていたらここまでなんか面白いビジネス、その事業の内容っていうのはなんか集まんなかっただろうなっていう、やっぱり女性ならではの細やかなとかセンスを生かしたっていう企業が多くて、すごいいいな、あ、インスタとか見てみようって、私ももう興味津々ですっごいワクワクしましたね。で、やっぱりすごく良かったのが、皆さんもうキラキラキラキラ目が輝いていると、ね、これから創業始めるんだ、自分のやりたいビジネス始めるんだっていう期待とか、あとはもうすでに創業している人もいたんですけれどね、そういう人たちも、もう地域の人たちの役にこれから立っていくんだとか、やっぱり自分が何かしらこう地域とか社会に貢献する、得意なことを生かして楽しんでいくっていう期待感が感じられて、本当に皆さんと話してて私も元気もらえたし、あ、本当に心から応援したいなって思いましたね。で、私はその時何をあの研修で担当したかというと、ライフスタイルと創業ライフの調和っていうことについてお話ししたんですね。創業するっていうことって結構大変なこと、まあ、大変って言ってはあれなんですけど、楽しくもありながらやっぱりやることが本当に多岐にわたるし、そのやるタスクの量も結構多いんですよね。もう1から0からビジネスどうしようかっていうビジネスモデル考えて、何か物を用意しようとか、会場を手配しようとか、人を集めなきゃとか、とにかくやることがたくさんたくさん、もういろんな種類の仕事がありますと。そういうのをこうやっぱり皆さん 子育てもしている人も多いし、あとは普通に本業で仕事を持ちながらも一方で傍らで創業の準備をしていくっていう人もいるし、やっぱりそれぞれ仕事、家事、家庭、子育てなど本当にいろんなことがある中で、それでも情熱を持っていろんな創業関連の仕事を進めていかなくちゃいけないと。やっぱりそういう時って他の、ね、ライフスタイルといかにバランスを取りながら進めていくかっていうのが本当に大切だと思うんですね。でそこで今回一応ワークたくさんやったんですけど、一番最初、まあ、これはやった方がいいなっていうワークとして取り組んだのは、まずいつも私がコーチングで使っているライフチャートっていう、あのいわゆる人生の輪と言われるツールなんですけれども、仮に人生を8個の領域に分けたとすると、そのバランスはどんな感じかなって見るツールなんですね。そのツールを使って今現在の満足度を書いてもらった。その8個の領域っていうのが、創業関連、その他の仕事、ボランティア、あとは自己成長、学び、生活環境、友人、対人関係、大事な人、家族、楽しみ、趣味、健康、美容、そういうカテゴリーだったんですけど、それぞれのカテゴリーごとに今現在の満足度を書いてもらいました。そして、まあ、点数のバランスどうかなっていうのを見てもらった上で、その後何をやってもらったかっていうと、2024年はそれぞれどんな、ね、それぞれの8個の領域どういう状態になったら最高ですかって、この1年理想の状態を書いてもらって、その後にでは一体この8個の領域どんな優先順位でエネルギーを注ぎ込みたいですかっていうのを書いてもらったんですね。そうすると、創業以外にもやっぱり自分は家族と、ね、仲良くするのが大事だよな、もう創業も忙しいけれども家族と一緒に楽しむ時間大切にしたいとか、あとは創業すごい忙しいこといっぱいあるけれども、そうは言っても自分の趣味の時間も大切にしたいとか、いや学ぶ時間も大事だよなとか、そういうバランス、自分なりのね、こうベストバランスが見つかってくるわけです。でそうした上で、じゃあ次はその優先順位を踏まえて1日のスケジュール、理想のタイムスケジュールを作ってみましょうっていうことで、もう実際にこれは手帳にスケジュールを書き込むような感じの具体的な感じで、平日と休日の理想のタイムスケジュールを書いてもらいました。そうするとやっぱり自分の優先したい大切なことに割く時間もしっかり確保できるし、やっぱりね、一度ゼロベースで自分の理想のタイムスケジュール、優先順位をもとに考えてみるのって結構大切なんじゃないかなって思ったから、今回取り組んでみたんですね。で、まあ、今回理想のタイムスケジュール作ってもらいましたけれども、実際にこの、ね、自分の注ぐエネルギーをもとにしたタイムスケジュール実行に移してみてどうだったかっていうのもやってもらいたいですね。やっぱり創業っていうのは、はい創業します、創業しましたで終わりじゃなくって、創業前の準備もやっぱりいろいろあるし、創業した後もずっと事業を続けていくっていう持続可能性が大事だと思うんですね。その時に、まあ、創業周りの仕事だけじゃなくって、いかにもう自分の他の大切なライフスタイルと調和しながらバランスを取りながらやっていくかっていうのが、長続きハッピーな幸せな創業ライフの長続きの秘訣なんじゃないかなと思います。だから今創業塾で皆さんにこうバランスを見直してもらいましたけれども、私たち、そうですね、創業する人たち、定期的に例えば1年に1回とか半年に1回とか、定期的にバランスをこうやってチェックしながら、ライフスタイルと調和が取れているかな、マイペースで自分らしく進めているかなって確認するのもいいものだなと思いながら、今回研修やらせていただきました。私自身も4月に独立するので、創業塾に出ていた皆さんと同じ目線で自分も調和大切にしたいなと思いながら、改めて こう気持ちを新たにした、そんないい機会になりましたね。で、これを聞いているリスナーの皆さんも、もし創業してみたいなとか、創業するかどうかわからないけどちょっとは興味あるなっていう人がもしいたら、お住まいの自治体とか市区町村とか、あとはそうですね、商工会議所で結構安くお創業塾受けられる機会があるんですね。で、実際に今回私が研修担当したのも、我孫子市の我孫子市女性企業ラボっていう名前の連続研修だったんですけど、全部で5回研修でなんと8000円っていうすごい格安の料金で、いろいろ財務とか、あと経営戦略とか人事とかマーケティングとか、すごいバランスよく学べるプログラムとなっていますので、もし創業ちょっとでも興味がある人がいたら、お住まいの商工会議所、あと自治体の情報をチェックしてみるといいと思います。あとそうですね、まあそういうセミナーとか研修に出るほどではないんだけれども、なんとなく思考をクリアにしたいとか、自分何かいつかやりたいと思っているんだけど何をやったらいいかわからないみたいなことがもしあれば、私もコーチングで相談に乗ることもできますので、もしよかったら適用欄の連絡先、メールアドレスに連絡いただければ、いつでも相談に乗りますので、有料にはなりますけれども体験セッション受け付けております。もしよかったらご連絡ください。あとまきちゃんも多分受け付けてくれると思いますんで、まあ、まきちゃん、川友どっちでもいいんで相談に乗ってほしいという時はぜひご連絡くださいね。はい、では今日はこの辺でまたお会いしましょう。またねー。